リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島加代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは、フランス文学者であり佐賀美術大学名誉教授の大竹ひろ子さんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大竹先生はフランス文学者ということですけど、今エッセイ指導をされていらっしゃるということで、エッセイ集を何冊かねいただいて、とても素敵なので今日はそのお話を伺いたいなと思いまして、お越しいただきました。このエッセイとは一体何かというところから始めたいと思います。
はい、それは本当は難しいですね。どこにも書いてないんですよね。ですからやってる人たちがそれぞれに自分のエッセイとはどういうものかっていうのを考えてるとは思います。で、私が始めました時ももう今から25年ぐらい前で、まだエッセイとは言ってない時代でしたので、まずエッセイという言葉がどこから出てきたのか、そんな話から始めまして、エッセイという言葉そのものはフランス語なんですね。エッセイっていうのは英語で言えばトライにあたる、試み。
あ、そうなんですか。
はい、試みるという意味なんです。
先生もエッセイっていうなんか日本語としてのなんかこう頭の中に定着しておりました。
は
い、
日本語では清少納言とか吉田松陰とか、うん、昔からあるのは随筆と言ってますね。うん、はい、でほとんどは自然描写だとか人間関係だとかのなんか微妙な動きを書く。ところがエッセイっていうのはフランスの16世紀のモンテーニュという人がエッセイという何ですか著作をしたんですね。ですけども試みっていう意味ですから試す、うん、だから例えば私たちが洋服を作る時に試着をする、あれもエッセイアージュですよね。
そうですから
、はい、英語でなんだっけ、作家かとラグビーか忘れましたけど、トライとするっていうの、うん、あれもフランス語でエッセイなんです。
うん、
だから試みるという、試みに書くという、うん、そういう意味なんですけども、もう今ではねエッセイというのが定着してますから、もう大体のイメージはつかめると思うんですけれども、私自身は何て言いますか、自分がいろんな出来事に出会ったり本を読んだりいろんなことをして、こう心が感動する、その感動している心をじっと見つめてそれを追って書いていくというふうに撮ってます。
うん、本当になんか文章を書こうとした時に、まあ、小さい時にはよく日記をね宿題で書かないといけなかったり作文を書かないといけなかったり、で詩を書いたり読んだりする時間は、で俳句や短歌もそのうちにね学んで、もう大人になったら趣味でやってらっしゃる方もあると思うんですけど、そういう流れの中で、まあ、さっきおっしゃった清少納言のね古典として の、うん、随筆とかね、うん、随想とかそういうものを読む機会はあるけれども、自分がじゃあエッセイ書きなさいっていう言われたこともないし、さてエッセイってどういうジャンルになるのかなと思ったりも、はい、でも5本を読ませていただいたら、本当になんかこうそれぞれのその方のなんか視点とか、それが自分にも共感を呼ぶものがあったりとか、とってもね素敵な言う映えというね、はい、エッセイ集をずっと出してらっしゃいます。はい、これはどういう
方々。はい、私は定年になる前に姫路の障害大学校っていうところでエッセイの講義をしてくださいと言われて始めたんです。うん、でその頃はさっき言いましたようにまだエッセイなんてそれほど広がっていなかった。ただ姫路っていうところは昔から俳句だとか和歌だとか短歌だとかこう習い事をする、文芸の習い事をする人が多かったんですね。うん、で文章を書き慣れてる人もたくさんいました。でも初めて教室に行った時に本当によく書ける人と それからもう本当に中学校から作文なんてしたことないという人と両方がいて、本当は困ったんですけれども、まあ書いてもらってるうちに、最初はこう言葉っていうのは扱い慣れないんで、話すことは皆さん慣れてらっしゃるけれども、実際に、書き言葉で自分を表現するっていうのは非常に難しいですね。慣れないとどうしようもないんです。書け書けって、とにかく書きなさいと。だから書いて持ってきていただいて、それを公表する、そういうことから始めました。で、まあ、もちろんほとんど書かなかった人もいるんですけども、大概の人が何とか書いてきてくれる、でそれを何とかこう読めるような文章にしていく、そんなとこから始めましたね。
そのこう会話するとか、ね、そういうところ の言葉と、それから書く言葉その違いがね、もう最近なんかいろいろと簡略化されてきて近いものになったり、さらにはもっとこうビジュアルになったりという表現がすごく変わってはきてますけど、書く言葉のその書き言葉の美しさっていうのはありますね、やっぱりね。
ありますね。言葉って非常に便利なようで、結構制限もあって、でその一つの言葉で表す美しいなら美しいっていうのが表す範囲ってまあ少ないですよね。でこう1行目2行目3行目こう追っていくことで、一つのイメージ、書いてはいないけれども別のイメージもこう作り出すことができる、そういうテクニックをね、自分なりに得得しないと人から言われてもなかなかわからない。でこれ書いて次の文章、なんでこれが書いてあって次の文章こうなの、全然こう筋が通らないじゃないのとかそれをちょっとこうやってみたらこうなるよと、そういう添削を繰り返しながら、まあ、納得してもらう、そんなやり方ですね。
そのテーマとかはどういう形で皆さん決められる
の？テーマはもういつも自由です、私の場合は。ただもう行き詰まってしまったら、割に母親とか自分に近しい人のことを書くと皆さん書きやすいらしいんで、そう行き詰まったらなんかそういうことについて書いてみてくださいとかね、いうことは言いますけど、自由です。
まあ、エッセイっていうそもそもの語源が試みるということで、
そうですね、
伺いましたので、
はい、
いろいろとこうちょっと自分のことを書いて、でも日記ではない、
日記ではない。まあ、私は最初の時にいろんな、例えば文章にはこういう大まかに言えば、例えば小説がある、論文がある、ルポルタージュがある、そういう文章の、まあ、いろいろの種類をね、皆さんにちょっとずつこう読んで聞かせて、違うでしょと、まあ、主には内容で違うんですけどね、でエッセイはその中では、例えば一番短いのが俳句だとして、和歌があって詩があって、その次ぐらいが長さ的にはその次ぐらいになるんじゃないかな、だからとっつきやすい、私自身としては原稿用紙3枚ぐらいと1200字ぐらいで皆さんにいつも書いてもらってます。ただその人によって、なんか長く書きたい人、あるいは短くしか書けない人、そんな人もありますし、詩のようなエッセイを書く人もいる、まあ、散文詩のようなもの、それも OK してます。でそういうのを書いてもらってるとね、1回では無理ですけど1年、その講座っていうのは2年続きなんです、で1年に20回あるから40回、少なくとも40作ちゃんと真面目に書いたら40作書ける、そのくらい書きますとね、なんとなく分かってくるんですよね。
やっぱりでも書いて作品になって、そして自分の気持ちを書いたり自分の状況を書かれたりされてると思うんだけれども、また違う読者としてのなんかこう読み方もできるかもしれないですね。
は
い、
最終的には私はさっきちょっと出てましたけども、日記とは違うと思ってます、で日記はまあ原則的には自分の心覚えのようにして書く、まあそうじゃない部分もあるかもしれませんけど、主にはそう。 でエッセイは私は人に見せるものだって言ってるんですね、うん、人に読んでもらわなきゃいけないということは分からなきゃいけない、うん、人に分かってもらわなきゃいけない。でこっからこう気持ちが流れてるのに読んだ人は何にもそれを感じなかったらあなたの心は相手に通じない、
うん、
だから相手の心も書く人間というのは持たなきゃいけない。でこれは有名なプルストという小説家がいるんですけども、彼が言っている若い時に言っている言葉に書く人間には2つの自我というのが、1つは書いている書いているというか行動している私か、それを見ている書いている私を見ているもう一つの私、うん、で書く人間というのはこの2つの視点を持たなければいけない。だからエッセイ書くのはやっぱりその両方の視点を同時に持たなければいけないというか持つようになるものだと、
うん、
それをちょっと時々言っています。
はい、ではここで一曲挟んでまた後半ね、エッセイ書いたらこんなに楽しいという話を伺いたいなと思います。はい、曲は今日ゲストセレクトでお持ちいただきました。ご紹介ください。
こんなことをしてますと皆さんは夕映えという言葉に引っかかるらしくて、いろんなことをしてくださるんです。でその私の友人がシューベルトに夕映えの中でっていう歌曲があるので、って言ってくれました。その曲を持ってきましたけど、
はい、ではお聴きください。はい、今夜のゲストはフランス文学者であり、佐賀美術大学名誉教授の大竹ひろこさんです。後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
先ほどから大竹先生は夕映えというね、はい、エッセイ集を、編纂発行をされていらっしゃるので、曲もそれにちなんで夕映えというね、夕映えの何でしたね、ちょっと違う曲名は
夕映えの中でですね、
夕映えの中でという曲をお聴きいただきました。
は
い、
シューベルトです。
シューベルト、はい、素敵な曲ね、ありがとうございます。そしてエッセイをね、書くにはという話を前半伺ったんですけど、それを書いた楽しみもたくさんありそうだなと思いますのでそのあたりを、
はい、最初は文章を書くっていう時に最初はそんなに深刻にならないんですけども、やっぱり自分の本当に考えてること、本当に悩んでること、時には本当の喜びっていうのは人には言いたくないようなことだってあるはずですね。でそれを人前にさらすことになるんですね。で書いてるとやっぱりお互いに公表しますので、その時にいやいや、いややなというふうに思う人もある。ところがつい最近ですけど、その人がずっとそう思ってた、ましてそんな雑誌に出すなんてもう恥ずかしくて嫌だ、うん、ところが最近出したくなったのよ、
うん、
って言われて私はちょっと嬉しかったんですけども、自分の心の中を晒すっていうのは確かにちょっと臆するものがあるんですけれどね、中でみんなが仲良くなっていって、本当に言ってくださることが自分にとって本当のことなんだって分かると言いたくなるっていう、むしろ言いたくなる、楽しくなる、それは内容的なものですね。で内容的なものはね、みんなそれぞれ違うんです。だからもう60年も70年も生きてきていたら今更変えるわけにもいかんし、どんな恥ずかしいことでも、どんなに辛いことでも、自分なんです、
うん、
でそれを晒すっていうことの楽しみとまではいかないんですけど、それを共有し合うという喜びみたいなものがちょっと出るみたい。
うん、
それともう一つの大変なのは言葉による表現ですから、失格しますね、
うん、
でその言葉の表現がうまくいかない、ところがうまくいかないのをずっとこう悩んでいて、ある時ふっとうまいこといく、それはやっぱり職人芸的な面白さじゃないですかね。
うん、
そういうのは見つかったりしたらね、で皆さんにうわーっと褒めてもらったりしたら、それはなんかすごく楽しいらしくって、今一番 3つほどクラブ持ってるんですけど、その一番長くやってるクラス、夕映えっていう単行本を出したクラスなんですけど、そのクラスの人たちは本当に96歳から50歳ぐらいまでいるんですけど、みんなが兄弟みたいです。もう分かり合ってますからね、いろんなことをね。で、悪意なく分かり合っている、そういう、まあ、仲間ができたっていう、これはもう大変な宝物だと私は思ってますけど、
ね、そうですね、まあ、ある意味苦しいことも言葉にした時に、はい、見える自分がいて、ちょっと逆にこう抱え込んでたよりも楽になることもあるし、それからまたそういうあのこう表現の面白さっていうところもあるし、いろんなこう心の整理もできるしっていう、まあこれからね、あの、あのこう冬休みもありますし、時間がありますし、その時に来年はということも出てきますので、エッセイに取り組むという、なんか文章を書いてみるとかね、そういうことも楽しいかなと思いますね。
はい、今あの言っていただいたように一人でやってないんですよね、みんなでやっているんで、そのみんなが共有していく喜びっていうのがあって、本当にあの中にはもう末期のがんの人もいます。でも必死になって痛みがない限り出てこられます。そしてみんなの何も言われなくても視線とかいろんなものがね、励ますんです ね、
うん、ね、
だから単に、単にエッセイを作るだけじゃなくて、仲間の中でエッセイを作るということになっていってるような気がします。あの雑誌を作ったことも大きいですね。
じゃあぜひ来年はあのチャレンジしたいなと気が早いですけれど
やってみてください。
今夜のゲストはフランス文学者であり佐賀美術大学名誉教授の大竹ひろ子さんでした。ありがとうございました。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。